んにちは、英語モノです。今日はエコノミストを読むの回になります。世界人口70億を突破の記事をお送りします。まず最初、全体を読んでいきます。 The UN marked October 31st as the day the world's population reached 7 billion just a dozen years after it reached 6 billion. Unlike the previous milestoneThe UN declined to identify baby 7 billion, but that did not stop several candidates from claiming the mantle, including a baby girl in Uttar Pradesh, India's most populous state. はい、スラッシュリーディング、一文ずつ前からいきます。 The UN marked October 31st as the day. 国連はマークの後に日付が来てますから、10月31日を何々と、定めたというんですかね。マークですから、もともとは印をつけるんです。 As the day、 これ後ろにざっと説が隠れていますが、何々の日として10月31日を定めた。何の日、どんな日。 The world's population reached 7 billion、世界の人口が70億に達した。 Just a dozen years after it reached 6 billion。 この dozen は1 dozen の dozen ですね。で、 years ですから、12年、ちょうど12年後、どんな、 it reached 6 billion、 それが60億に達した後ということは、60億に達して12年後ということですね。実際は1998年が60億だったらしいの、実際は13年かかっているわけですが、ほぼ12年ということで、ダズン。で、こういうふうに 何々が何々した何年後というときは、先に数字を持ってきますね。 3 years after he died みたいな、彼が死んだ3年後とかっていう、 after 3 years he died というには言わないということです。2文目、 unlike the previous milestone、 この unlike は何々と違って、例の like、何々と同様というのの逆です。 previous は前の、 milestone、 これ文字通りマイルのストーンですから、1マイルごとに置く石ということで、日本でいう一里塚ですよね。そこから転じて画期的な出来事とか節目というような意味になります。今回はその節目ですね。つまりこれ前、一つ前の節目、つまりこれ60億の時っていう話でしょうね。一つ前の節目の時とは違って、The UN declined to identify baby 7 billion. Identify は身元などを特定する、確認する。Decline to do となっています。Decline to が来たときは控える、辞退するという意味です。で、後ろに baby 7 billion というふうになっています。これは A を B と特定するというふうに考えて、赤ん坊を70億と、つまり70億人目の赤ん坊だと特定することは避けた、控えた。で、but、 しかし、that did not stop となってますね。この that は、この今言った赤ん坊を特定しなかったということがというのが主語ですね。that。で、その後に stop、 目的語 from、 ing というのが隠れていまして、この stop は prevent または keep でもいいんですが、その後ろの目的語がfrom 以下 ing することから妨げるということです。数人の候補者が the mantle、 ここでは重要な地位というふうに訳しますが、重要な地位を主張ること、重要な地位です、つまり70億人目の赤ん坊ですよという、そういう重要な地位を主張することから妨げなかった。つまり国連が発表しなかったか、しなかったからといって、そういううちこの子が70億人目ですよということを主張することは、止めやめなかったということです。で、もうちょっとあって、 including a baby girl in Uttar Pradesh、 ダルプラデーシュ州の女の子の赤ん坊を含むと、これ含むは several candidates including というふうにつながってまして、そういう女の赤ん坊を含む数人の候補者というふうになっています。で、最後その同格で、India's most populous state、 populous が人口が多いですから、インドの最も人口が多い州だ、州であるウッタルプラデーシュという州ということですね。 Words and phrases。 Mark、 後ろに日付が来ると定めるという、もともとは印をつける。 population 人口、人口ご存知のように多い少ないと日本で言いますが、英語では large population small population dozen、 もともとは1ダースですから12、そこから転じて十数という意味もあります。 unlike 何々と違って、 previous 前の、 milestone 一律化から転じて画期的出来事、節目。 decline、 さっき言いましたね、減る、減少するという decrease の意味と、断る、辞退するという意味があります。で、後ろに to 不定詞が来る、つまり他動詞の場合は必ず断る、辞退するという意味であります。 decline to comment でコメントを控える。 identify 身元などを特定する。 candidate 候補者。Stop A from ING。 A が ING することから妨げる。 Claim 主張する。 Mantle さっき言いましたね、重要な地位、役目という意味、これ後でやります。 Populous 人口が多い。最後に Tips for Reading、 今日のテーマは英和と英英の定義のズレと題して、ある単語をめぐって英和辞典と英英辞典ではかなり表記が違うということを話したいと思います。これ時々こういうことに出会うことがあるんですが、今回のマントルまさにそうです。マントル、英和辞典で聞きますと例のマント、街灯という意味が一番目に出てきて、そこから転じて覆い隠すものとか、あと地質のあのマントルというのですね。これは例えばウェブリオでもエイジロでも同じような感じで、でも今回の意味でマントとかじゃね、話にならないなと思って英英辞典を調べてみますと、見事に今回の文にぴったりする表現がありまして、まずオックスフォードのオワールドの方を来ますと、 The role and responsibilities of an important person or job, especially when they are passed on from one person to another というところに書いてますね。重要な人物や職業の役割や責任、特にそれが次から次、一つ目からある人からある人へ受け継がれる、引き継がれるものに対してということは、大統領の職とか、あるいは、まあ、家の家業ですね、そういうものの役割ということですね。それでじゃあなぜこうマントがそうなってきたかというと、おそらくマントというのは、まあ、中に大事なものがあって、それを外から守るための、まあ、ものということから転じて、そういう、まあ、大統領とかそういう例えば大学の学長とかって大体こうマントこう卒業式の時なんか着てますよね。ということはあれはそのいわゆる大事なものの象徴とも言えるということで、そこからまあこういう意味が出てきたと思いますが、で面白いのは英英辞典はいずれもこれ1番目がその意味になってます。このオワールドもそうですし、あとロングマンの方の LDOC もはですね、むしろこれ take on the mantle of something というふうにイディオムの形で出てまして、意味が to accept or have an important duty or job ということで、重要な役割あるいは仕事を引き受けたり持ったりすることというふうになってまして、まあ、そういう mantle が実際の街灯、マントという意味以外のその比喩的な意味の方が逆に今主流になっているのが英英辞典ということで、このエコノミストを読んでもなるほどなということが分かると思います。ただ名誉のために英次郎はですね、 mantle のその単語としてはあまり近いのはなかったんですけども、さっき言った Take on the mantle の例のイディオムとしてはですね、しっかり載っていました。誰々の重要な役目を引き継ぐというのは載ってましたけども、李先生も時々ですね、まあ、かなり英和辞典も素晴らしい、ウェブリードの辞典も英辞の辞典も素晴らしいと思うんですが、時々こういうふうにこう辞書を調べた時に物足りないもの、意味が載ってないものがあったりして、するんですね。そういう時にやはり英英辞典の役目っていうのもかなり大事であると思いまして、ウェブに関しては私が今言ったワールド、オックスフォードと、まあ、ロングマンですね。ロングマンは確か定義するための単語が1000語だったかなに絞ってるので、ちょっとあまりにも少ないので、こう類義語が全部同じような定義になってしまうっていうのがあるんですが、ただ初心者はこちらの方をお勧めします。で、英辞典慣れてくるとオワールドの方が確か2000語だったと思うので、ロングマンに比べると少しバリエーションが出てきますから、類義語でもちょっと差異が 分かりやすくなってまして、一番バランスが取れているのはこのワールドかなというふうに感じますが、まあ、要は円和辞典と英英辞典、まあ、両方使い分けた方がいいかなという感じはします。で、前回のアップの時に申し上げましたけども、聞き間違いの話ですね。 VOA スペシャルイングリッシュの記事を使って穴埋めのリスニング問題を皆さんから回答をいただいて、それによってこうどう聞き間違えるかっていうのが、例えば TOEIC とか英検のそのいわゆる英語力によって相関があるんじゃないかとか、あるいは日本人が特に間違いやすい日本人の学習者の特有の聞き間違いというのがあるんじゃないかとかっていう、その辺をこう探るためのヒントになるようなものをやろうと思ってますが、どうせならこう皆さんをこう少しでも多くの方に参加していただきたいので、ちょっとこう送ってきていただいた方にはこうプレゼントをご用意するというようなことを考えておりまして、もう少しお時間いただければと思いますが、その辺次回お話できるかなと思っております。ということで今日はこの辺で失礼します。それでは。